皆さんおはようございます。お久しぶりです。今日タクちゃんもお帰りなさい。クリスマス礼拝に参加するのは、2年ぶりです。娘と一緒に、今回来させていただきました。早いもので広島を離れてもだいぶなります。でも証をするしてくださいって言われて正直困ったんですけど、でも何を話していいんだろうと思ったんですけど、もう自分本当に証していいのかなと思ったんですけど、でも昨日の夜に思いが来たんですね。自分が素晴らしいから証をするんじゃなくて、私はどうでもいいんです。やっぱ神様がどれだけ素晴らしいかっていうことをやっぱり証するっていう思いが与えられて、あ、これ神、でも私が本当に今証できるっていうのは、私今本当に自分で正直苦しいとこもいるんですね。でもその中にあっても神様は今回母の学校っていうところ学びが教会の LINE で案内があったんですね。それを見たとき、あ、こういうのがあるんだ、でも私ちょっと時間ないし私は無理かなって思ったんです。でも加古さんが、恵子さんどうって声をかけてもらって、じゃあちょっと祈って考えますって言って、でその間に本当にいろんなことがあって、あ、私これ本当に学び必要だなって、神様すごく私をこれ呼んでくださってるなと思って、でその学びをしていく中で本当にやっぱり祈る仲間を神様与えてくれました。やっぱり遠くこの教会離れて今一人でいると、ズームでは礼拝してるんですけど、やっぱり日々こう交わって語り合うという仲間がいないとやっぱり正直辛いです、しんどいです。でもその母の学校っていうところを神様が導いてくださって、その祈る仲間を与えてくださった、これがすごく一番多かったです。でその学びをしてすぐ変わったかってそうではないんですね。日々やっぱりそこがスタートなので、でやっぱり神様がすごく日々やっぱりデボーションを通して、そのデボーションの中で人を通したり、あと本を通したり聖書を通したり神様を語ってくださっています。それを本当に諦めないで、でこうふっとした時にすぐ自分を見てダメだなって思ってしまうんですけど、でもイエス様がそのために違うよって、あなたはどうでも私を見なさいって、イエス様がどんだけ素晴らしいか、私がどうであっても変わらないイエス様を見上げて、やっぱ諦めないで、そうなんです、あと諦めないということもキーワードだったんで、諦めないで死を見続けてこう歩んでいきなさいっていうことを示されました。でここに来られている方々もそれぞれ本当に置かれている境遇だったり、あと持たれている問題も違うと思うんですけど、私が本当に言えるのは、皆様も本当にたまにこうね、自分を見て落ち込んだり苦しんだり言えないこともあると思うんですけど、でも自分のことを通してはっきり言えるのは、すいません、神様は一人一人を必ず絶対見てくれとんですよ。どんな状況であっても、素晴らしいから見とんじゃなくて、どうしようもないこんな私を神様は諦めないで見せないで見とってくれて、で仲間やまた聖書や直接神様が思いですごく触れて語ってくださっているので、本当にそのことを皆さんイエス様だけにロックオンして諦めないで前に進んでいきましょう。ありがとうございます。
アメン、感謝します。続いて、マガラしおりさんに証をしていただきます。で、ちょっと説明をすると、どうぞ。私たちと同世代で、たくみ先生と、フィンランドに留学した時に出会われて、でもその後いろいろあって、この夏、またフィンランドで出会い、そして神様に出会って、救われた、しおりちゃんです。歓迎します。
はじめまして、マガラしおりと申します。 私は今ご紹介にあったように、今年の9月に、フィンランドで洗礼を受けました。今日は私の救いの証を、短くさせていただきたいと思います。私は2019年から20年の1年間フィンランドのラップランド大学というところに、交換留学で留学をしました。でそこで匠さんと衝撃的な出会いをしました。で、その当時私はあらゆることに興味を持って行動しながらも、この世で本当に真理と呼べるものは何なのだろうという問いを、強く持っていて、でそこで匠さんに聖書を一緒に読んでみないかという提案をしてくださ、匠さんがしてくださって、そこで一緒に聖書を読むようになりました。でその時は興味深く読んでいたのですが、帰国後生活が忙しくなって、徐々に途絶えていってしまいました。でその後社会人になって自分の興味のある教育分野での仕事に就いたんですけれども、長時間労働とすごい過重業務によるストレスで、心身が疲れ果てて1年後に、重いうつ病を、発症しました。でそれが2年前の9月2022年の9月のことでした。で当時は食べれず寝られず動けずで、もう体重が8キロぐらい落ちて、もう鏡見るとすごいあばらもでばっかりみたいな感じになってしまって、で本当に重力も20倍ぐらいに感じられて、本当起き上がれなくて体が重くて寝返りも打てなくて、で常に悪夢や幻覚に苛まれて、でなんかもうすべての音がうるさい、でついには自分の鼓動さえもうるさいって思うようになって、でその時は死にたいっていうこと以外は考えられませんでした。でそれでも3ヶ月ぐらい経って少しはようやく体を起こせるようになった頃に、匠さんにふともう一度連絡をしてみました。そしたらまた週に1回本当に起き上がるの大変だったんですけど、その時間だけでも起き上がって一緒に聖書を読まないかという提案をしてくださって、ズームでオンラインでつないで、フィンランドと日本をつないで、週に1回また聖書の学びをするようになりました。でこの2年間は本当に言葉では言い尽くすことのできない苦しみの中にいたんですけれども、どん底の中でルカの福音書8章50節の、恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われるという御言葉が与えられて、バラオもつかむ思いでそれを信じてきました。それでも、体調がなかなか良くならなくて、少し回復したらすぐぶり返すという感じで、もう人生十分頑張ったしいいかなみたいな諦めが、ずっと強くありました。でその中で、今年の夏日本の猛暑で体調がまた急激にちょっと下降してしまって、急遽フィンランドの匠さんのお家に、2ヶ月半滞在させていただくことになりました。でフィンランドに行ってからもとても疲れやすくて、毎晩のように何かから逃げる夢を見て、ぐったりして目覚めていました。でその様子を見た匠さんに、何か自分の中で誓いを立てちゃってる部分があるんじゃないかというふうに言われて、確かになんか手放せていない、その神様に委ねきれていない何かがあるなっていうのは自分の中で感じていたので、そこで匠さんに手伝っていただいて、解放の祈りをしました。で、祈っている中ですごくイメージがはっきりと見えて、イエス様が私の方に近づいてきて、私の頭の上にポンって手を置いたんですね。でその瞬間私の頭からヒュッて何かが抜け出ていくのを感じて、ですごく初めての経験だったので、イエス様に今吸い取ってくださったものは何ですかっていうふうに、聞いたら、イエス様は、それには答えずに私に一度深くうなずいて、そこからくるっと背を向けて、で歩き出しながら私についてきなさいというふうに言われました。で、それからすごく不思議な体験だったんですけど、それから毎晩のように見ていた逃げる夢を一切見なくなって、その代わりに夢を通して、神様に語られるということが頻繁に起こるようになりました。またそれと同時に疲れやすさが消えて、体は疲れても心は常に晴れ晴れとしているようになりました。イエス様が私を完全に癒して救ってくださったのだと知って、心が喜びと感謝にすごく満たされました。で、 イエス様を信じてついていきたいという思いを与えられて、本当に私についてきなさいって言われたその言葉の通りに行動しようと思って、9月30日今年の夏ですね、9月30日に洗礼を受けました。で、日本に10月の25日に帰国して、まあ、それからはなんかあなたの家に帰って神があなたにしてくださったことをすべて話して帰還せなさいっていうルカの福音書の、まあ、御言葉がすごく与えられて、こんな感じで、フォトエッセイのような感じで私の2ヶ月半をフィンランドでの2ヶ月半を記した、その中に、まあ、証もちょっと入れ込んだ冊子を、作って、まあ、家族や友人に配りながら、まあ、イエス様がどういうことをしてくださったかということを伝えるっていうのをしています。この冊子は何冊か津田の教会に捧げさせていただきます。なのでよかったら、もしよかったらまた後で見てみてください。そうですね、まあ、これからのことはまだ何も決まってないんですけど、まあ、神様がずっと共にいてくださるっていう、まあ、そこの平安が今すごくあるので、まあ、これからのことも主に委ねながら、自分の使命は何なのかというところを祈り求めながら進んでいきたいなと思っています。でその中で今回この津田の教会でこのように証しさせていただいたことも本当に感謝します。はい、すべての栄光をイエス様にお返しします。ありがとうございます。